今日は村瀬義彦さんにお話を伺います。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、村瀬です。
日本に着いたのはいつなんですか？
僕は31日着きました。
はい、31日に着いたんですね、日本に。
他のクルーは順番に日本に帰ってきてるし、ホバート、はい、タスマニアからオーストラリア本土、
はい、
実際今回はニューキャッスルまで船を回したんですけど、この連中は5日間ほどかかって船をニューキャッスルに回してます。ニューキャッスルに船を置いておいて、
はい、
ニュージーランドに行くのか日本に帰るのかちょっと今検討中で。
そうなんですね、いやなんか壮大な話なの で、
そうですね、今回も去年の11月の4日に日本を出て、
はい、
愛知県蒲郡なんですけども、シドニーまで30日、4人の若者って言ってもおじちゃんもいますけど、4人で航海して、そしてシドニーに入れまして、
はい、
で今回のローレックス女子シドニーホバートに参加したんですね、
はい、30日間
一般の人にはちょっと想像つかないですよね。
食べ物とかどうされてるんでしょう？
食べ物はレースの時はフリーズドライでやるんですけど、そういう船を運ぶ開港、ヨットの開港っていうんですけどね、開港は、はい、炊飯器も積んでますし、お水は増水器っていうのでいくらでもできますんで、普通の日本の炊飯器でご飯炊いてお味噌汁やいろいろやってますよ。
そうなんですね。
時々はカツオとかマグロも、キハダマグロなら釣れますので、そういう新鮮なものも時々食べてますけど、それは試合じゃなくて観光ですけどね。
なるほど。試合中は確かにちょっと難しいですよね。
試合中はね、もう1分1秒争うので。
そうですよね、
釣りなどはしてないんですけどね、ご飯も簡単なもので、
はい、なるほど。村瀬さんのヨットとの出会いについてちょっとお伺いしたいんですけれども、
僕は実は19歳、はい、10代の終わり頃、ディンギーといって2人乗りの小さいヨット、
はい、
皆さんが行くヨットというのをそれに乗り始めて、
はい、
先輩が大きい船を持ってたので、その人のクルーをやりながら、だんだんレースにのめり込んでいったんですけど、その学校で大学とか高校でヨット部には入ってなかったので、
はい、
趣味的にやってたんですけどね、途中からヨットが好き、レースが好きになって、ヨットレースに出て、結局、日本で一番出廷数の多い鳥羽パールレースって言って、鳥羽から三浦半島までの試合で優勝することになって、
すごい、
その後急に弾けてオーストラリアに行かけることになったんですけど、それは僕は30代半ばですけどね、メルボルンから大阪まで走る2人乗りの試合、1万キロ走るんですけど、
はい、
これに出ることになったのが海外への出発ですかね。1991年だったと思うんですけど、その時にシドニーに長く逗留して船を整備してたりしたので、はい、シドニーは非常に懐かしい
街なんですね。海外の大会にまで出られるようになったその理由といいますか、何かすごく面白いことがヨットであったんでしょうか？
それはそのパールレースという大きい大会になんとなく勝ってしまったこともあるんですけどね。
なるほど。
あとやっぱり最初ヨット乗ってると上手な人と下手ってことないけど、初心者といて、上手な人と全然走り方が違うので、これはどうやれば上手になれるかっていう話をしてたところ、やっぱりレースで勝てるようになる人ようになればもう誰にも負けないよという、そういう助言を得てレースにだんだんのめり込んでいったんですけどね。ただ、
はい、
あとは女の人もそうかもしれないけど、
はい、
船を浮かべてよその国に行ってみたいみたいな、
そういうロマンですね。
そういう願望もそれより拍車をかけましたけどね。
そうい
う試合に行くのにはやってるうちに講じてきて、なるべく優秀なクルーを集めるようにしてやってると、優秀な人も余計また集まってくると。僕のチーム今14人乗りなんですけどね、ヨットは、
はい、
そのうちの2人だけ肩着の人がいて、肩着っていうのはサラリーマン、もしくは僕も、はい、僕も普通の肩着なんですけど、それ以外は、
はい、
ヨットや海で生計を立ててるプロですからね。船で生計を立ててる人が12人、あと2人だけ、肩着、こういう長いレースに来るということになると、やっぱりそういう、もうヨットにはまり込んだ人、込んだって言うとおかしいんですけどね、見せられて、もう仕事も、そういう関係みたいな人しか来れないですかね。ローレックス、シドニー、ホバート、ヨットレースはもう世界で一番過酷と言われているので、その一 人乗りや二人乗りなのが過酷のがすごくあるんですけども、
はい、
こうフルクルーといって、ちゃんと人が乗って、あの普通に定まれた定員が乗って走る試合としては、
うん、はい、
まあ、このローレックスシドニーホバート、それからあとはイギリスのファストネットっていう試合があるんですけどね、その、はい、この2つが一番過酷だから、これに来る場合はちょっとそういう特別な入れる人みたいな人でないと出れないという感じですね。
ああ、なるほど。ではこの世界で最も過酷なロレックス、うん、シドニーホバートヨットレースに出場されるきっかけは何だったんでしょうか。
これはやっぱり前にそのさっきお話したメルボルン大阪ヨットレースっていうのが1991年と、はい、僕は95年に2回出てるんですけど、その時にちょうど、はい、主催クラブであるクルージングヨットクラブオブオーストラリア、
はい、
CYCA というところに一月ぐらい投入してたんで、はい、その時お前もいつかやりに来いよって言ってこの現地の人に言われてて、
は
でずっとアメリカの試合に出てたんですね。ロサンゼルスからハワイまでのトランスパックというのに7回ですかね出て、ちょっと、はい、まあ その試合も大体し終えたという感じでいたところ、みんながってクルーがオーストラリアの試合も出たいなというような話になって、それで3年前4年前ですか、2012年からまた来ることになった、はい、そんな感じですね。
その2012年の最初の参加の時はどんな感じでしたか。
この時はね、大変海が荒れて大変だったんですけど、その、まあ、今回このレースは628マイルといって1200キロぐらい走るんですけども、
はい、
だんだん南へ行くほど寒くなってきて、ホバートに向かうためにタスマン海というところを取るんですけど、そこが非常に荒れるので、
はいはい、
大変荒れて苦しい試合だったんだけど、フィニッシュしたらまあ総合12位で、まあ、まあまあの成績なんですね、うん、80から100ぐらい試合に出るので。
そうですよね。
でもうその荒れた海だったので、フィニッシュした時の達成感、これは今までの試合でも最高でしたね。歓迎もすごかったですし、すごくホスピタリティが非常に良かった、はい、高いというか良かったですね。
あ、
ホバートでもシャンパンファイトっていうのを生まれて初めてやらせてもらって、あと日本の方も結構ホバートには来ていただいていて、
あ、そうですね、
歓迎してもらいました、
じゃあもう初っ端な第1回目の参加から達成感を得て、
満喫しました、
ね、満喫して
達成感もあったし、はい、
それで2回3回と、今回はいかがでしたか。
今回はね、後ろからの風、追い風で非常に走りやすくて走ったんですけど、今までではこの72回のシドニーホバートヨットレースの、その最短記録、一番最初に入った船は最短記録で入ったぐらいスムースな試合でして、成績はでも21番で、そんなには良くなかったです。
やっぱり天候というのが一番大きなファクターになるんでしょうか。
天候非常に大きなファクターですね、まあ、風向き、あと波の向き、これが一番大きなファクターですね。あとまあ総合的な能力ですね。あとはどちらに行った方がいい風が吹いているのかということを選んで走っていくものですから、船にはやっぱり気象予報士は乗ってはいますし、
その中で村瀬さんはどのようなことをされてるんですか。
僕はもうスキッパーといって艇長なので、はい、その14人の役割を、はい、まあ、スムースにいくように、
はい、
なんていうんですかね、統合してるという、あと最終責任を負う立場なので、最後どっちに行くか迷った時は僕が決めるとかですね。普通は舵を持っています。役割でいうとハンドルを持って船を操船しています。船を動かしていくためには当直性というか、14人を3つの部隊に分けて、それぞれの、はい、ワッチキャプテンというのがいて、それが大体話を船の進む方向を決めていったりするんですね。
あ、だから、はい、
大体、8人か9人はいつも起きてて4人寝てると、うん、そのような感じで3交代で船を回しながら走っているというような感じですね。
で、
最初のスタートが一番大事なので、その頃は僕は舵持ってますけど、
はい、
あとは順番に、まあ、このレースだと大体3日ぐらいかかるんですけど、その間、8時間おきに寝ていくと、8時間おきに4時間寝ていくということで、クルーを3ワッチ交代で走っているわけですけどね。
来年のレースもいらっしゃるということなんですけれども、
はい、いつも海外の試合行くときはいつかはその日の丸を上げてやろうと そういう気持ちで、はい、まあ、総合優勝したいということですね。
ああ、すごい。
それは無理かもしれないし、まあ、外国の船ではやっぱりニュージーランド、イギリス、アメリカは取ってますけどね、アジアからはまだ、
そうですよね、
優勝した人はいませんので、まあ、それを目指して、まあ、しばらくチャレンジしようと、そういう意気込みとしてはそうですね。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。